賛美歌の566番です。 主の祈り、
天にいたします我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を立たせたまえ、御心も天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らの罪をそのとく、我らの罪をも許したまえ、我らの心の身に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなのかない。アーメン。
賛美歌90番、です。あることです。私にとってはあなた方から裁かれようと、人間の法廷で裁かれようと少しも問題ではありません。私は自分で自分を裁くことすらしません。自分には 何もやましいところはないが、それで私が義とされているわけではありません。私を裁くのは主なのです。ですから主が来られるまでは先走って何も裁いてはいけません。主は闇の中に隠されている秘密を明るみに出し、人の心の企てをも明らかにされます。その時各々は神からお褒めに預かります。以上です。お祈りをいたします。天地の作りなる作り主なる主なる神様、皆を賛美いたします。今朝は青空の下、愛する方々と共にこの場に集い、皆を賛美し御言葉に聞くこの時を与えられましたことを感謝いたします。どうぞ初めから終わりまであなたの霊が私たちを導き、霊と誠と思って捧げる礼拝としてくださいます。今日御言葉の取り次ぎをしてくださる鈴木先生の上に、上より豊かな聖霊の導きがあり、どうぞその口を通してあなたの御心を知ることができますように導いてください。日本中そして世界中のいろいろなところで災害や何の罪もない人たちが命を落としたり、多くの方々が苦しんでおられます。主よ、どうぞそれらの方々の上にあなたのメッセージが届けられ、あなたの御手による救いの技が行われますように、どうか天で行われることが地上でも行われますように。これらの感謝と願い、イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。ご記事いただきまして、賛美歌第2編、後ろの方です。2編の173番です。
3章でパウロはアポロカシファパウロなどの人物に絡んで運送が起こっているっていうことを言いました。自分はアポロに、自分はケパに、自分はパウロにっていう3つの方が分かれてますね。パウロは自分自身をはじめアポロやケパを含めた私たちっていうふうにそのことで言いまして、みんながそれぞれの名前を挙げてこの人がいい、あの人がいいっていうふうに言うけども、私たちをキリストに仕えるのは神の秘められた計画を委ねられた管理者と考えるべきですというのです。その私たちっていうのはキリストに仕えるの、神に秘められ神の秘められた計画を委ねられた管理者、他の人の柳生さんの中ではキリストの従僕、しもべ、それから本田哲郎さんは使用人っていうふうに書かれています。使えるものに用いる言語、使用人とか下辺ですけども、それは当時大きな船が、船はみんな砲が船だったようです。まあ、昔 の、 あの映画を見てますと、船底にですね、奴隷がつながれて炉を漕いでいる姿を見ます。風のない時に船底にも2人につながれた奴隷が左右に並んで、数十人の人が炉を漕ぐのです。そして船を進みます。そういう炉を漕ぐ任務に使わされている、そういうしもべのこと、このような船をガレー船と呼んだようです。そのここで用いている言葉はガレー船の奴隷のうちで一番大きな炉を担当しているもので、そういうものに対して用いる言葉だと思います。パウロは自分もアポロもケパも皆船底にいる奴隷であって、教会という船の炉を一心に漕いでいるのだと言っているのです。この船の水先案内をしておられる方こそ教会の頭であるイエス・キリストだという意味です。また神の秘められた計画を委ねられた管理者っていうのは、神の秘められた真理を預かる羊、柳生先生の役では羊、それから神の神秘の世話係っていうふうにも訳されています。その世話係の願いは、役目は誠実だと、誠実に神様から認められて神様の計画をしっかりと守るという意味があります。管理者っていうのは委託によってきちんと切り盛りする人のこと。第一ペテロの4章の10節から11節に、あなた方はそれぞれ賜物をいただいているのだから、神のさまざまな恵みのよき管理人として、それをお互いのために役立てるべきである。語る者は神の御言葉を語る者にふさわしく語 り、奉仕する者は神から賜る力によるものにふさわしく奉仕すべきであると第一ペテロに書かれていますが、人の重荷を一心に担う者が良き管理人である、キリストに仕えるものであるという意味です。そしてこの奥義っていうのは秘められた計画、それは異邦人もユダヤ人と同様に福音によってキリストによって神の御救いにあったり、一つ体となって約束を継ぐものとなるという意味があります。それまではユダヤ人だけが、律法を守る者だけが救われるという言い方でした。しかしイエス・キリストによってそれが異邦人もユダヤ人も救われ一つ体となるということが言われてきました。この奥義を啓示によって示されたパウロは異邦人伝道に励んだのです。キリストご自身与えられた受難者の道を、十字架の道を一生懸命歩まれました。神の奥義、神の神秘、長い間隠されていましたけども、イエス・キリストにおいて表された神の啓示の真理であります。パウロは管理者の務めをまず大事に神に忠実であること、だから人の批判や非難さん、そういうことは気にしたり心を動かしたりしない、そしてただ最終的審判を神にお任せするというふうにも言います。パウロはイエス・キリストが十字架によって亡くなられ、そしてそのことが罪をにない、私たちが許されたのだっていうことを大胆に述べ伝えたのですが、あの極悪人が受ける十字架にかかった人がどうして救い主なんだとか、そういうことがあるかとか、それから復活されたということも言うんですけども、それも非難されました。そういうことがあってたまるかというような言い方でやっつけられてきたんです。そういう意味で人が何を言おうと私は気にしない、私にとってあなた方から裁かれようと、人間の法廷で裁かれようと少しも問題ではありません。私は自分で自分を裁くことすらしません。自分には何もやましいところはないけれども、それで私が義とされているわけではない。裁くのは主なのです。ですから主が来られるまでは先走りして何も裁いてはいけませんというふうに堂々と言います。人の口を気にしない、自分自身さえも裁かない、それは自分がお高く止まっているというわけではありません。うぬぼれではなくて神の判定に委ねる態度でございます。私を裁かれる方は主です。それゆえ主が来られるまでは先走りをして裁いてはいけませんと申します。主イエス・キリストは私たちを愛し許し希望を与える方であると同時に、厳粛な裁きをされる方でもあります。榎本康郎先生がこのところをですね、 神は人間のように裁かれない。神は私どもを愛され、忍耐し続けられる。神がすぐ裁かれないのは、神の愛がどんなに深いかを示すのである。神があっさり裁かれるのなら、ともか。悪いものが平気で大手を振って生きている。そういう現状を見ると、つい私たちの裁きが先立ちます。しかし神は、一人も滅びることを望まれず、悔い改めて生きることを望まれる。裁きの遅さは、それだけ神が忍耐を示しておられるということですというふうにおっしゃっています。何という忍耐でしょうか。どうしてあれほどのことをする人がのうのうと生きていられるのか。正直者は馬鹿を見る。ずるい人。そういう人がなんだか勝利を得たような歩み方をする。そういう私たちは思いを持つことが時々あります。どうしてああいう人が許されるのかと思うことが毎日あるのです。しかし神様はすぐ裁かず、その人が悔い改めるのを待っておられる。さあ、それは10年でしょうか、20年でしょうか、本当にそういうスパンで私たちの思いはすぐ結果、結論を出してほしいと思うのですが、なかなかそうはいきません。あんなことをしてて許されるんだろうかっていうことがたくさん私の歩みの中にもありました。自分だけが正しいっていうんじゃないけども、こういうことが許されていいのだろうかっていう人が何人もいる。神様はどうしてですか、何とかしてくださいよって祈り、よく祈ります。するとですね、4、5年経って10年経って何らかの結論を出されていた方が何にもいらっしゃる。ああ、神様は見ておられるなということを体験してきました。これからもそうだろうと思います。しかしそれと同時に自分も自分が正しいと思ってしまうけども、いつ間違ったことをしているかわからないということで恐れを持たなきゃいけないなと思うんです。本当の信仰を貫こうとするときに足を引っ張ることが出てきます。多いの自分は何もやましいところがない、それで私が意図されていることではないとパウロは言います。この世の道徳律で判断するならやましいところはないと言えるでしょうけども、神様から見てどうなんだろうということを彼はいつも思っています。私はこれだけのことしてやましいところがないっていうのをですね、宗教改革者のマルティン・ルターは自家製の義って言ったらそうです。自家製の義っていうのは自己主張主義が主義と傲慢が残ります。人知れず人のために一生懸命で努力して苦労している人がたくさんいらっしゃる。どうしてそれが報われないのかと思う人がたくさんいらっしゃる。しかし神様は隠れたことを見ておられる。それを明るみに出して心の思いを明 明らかにする。五節のところに、死は闇の中に隠されている秘密を明るみに出し、人の心の企てをも明らかにされます。その時、おのおのは神からお褒めに預かります。こういうこともあります。本当に正直に正直に神様にただただ純粋に従っている人は、バカを見ている人がたくさんいらっしゃる。教会の中で私はたくさん見てきました。しかし10年20年30年経った時に、本当にその人の正しさが明らかにされ、また祝福を受ける状態にされていらっしゃる方をもう見てきました。人知れずまっすぐに歩く人、その人は何か損をしているように思いますが、絶対に神様はそのことを見逃されません。そして時が来た時に神様からお褒めに預かると、あ、言います。本当にそうだなと思います。まあそういう生き方をした人がたくさんいらっしゃって、また私はあっぱれ入れなかった人たちを呼びまして、ちょっとあれかもしれませんが、この前、6月の初めでした。進学校の同窓会を一泊二日で神戸でしました。その時に、帰り道に香川豊彦記念館っていうところに寄りました。香川豊彦さんのことは私は知っておりましたが、まだ記念館には行ったことない。それは興味あるから行きましょうって言ってですね、みんなで行きまして、香川豊彦さんは本当に有名な方ですが、素晴らしい働きをなさったということを改めてまた認識しました。香川豊彦さんは神戸で運送業、湾岸の運送業を営む家に生まれまして、4歳の時に両親がと死別しまして、本家である徳島に引き上げられます。そこで13歳まで青年時代過ごします。15歳の時に宣教師から洗礼を受けて明治学院で学びました。そして21歳の時に神戸のスラム街に単身乗り込んで伝道と福祉活動を励みます。26歳から2年間アメリカプリンストン大学に学びまして、神戸にまた戻り、労働運動や消費、組合活動、医療推進に奔走し、後に国内外で大規模な救済、救援活動、平和運動を展開しまして、31年に東京に松田教会を作ったといわれて、71歳で亡くなりました。スラム街に行きまして、本当に不衛生な、ビルに3日寝るような生活をしている人のともに一緒に住んでですね、それをどういうふうにしたらいいのかっていうことを彼は考えて、身を挺して奥さんとともに医師教育、医療、労働、そういうものに手をつけていきまして、いろんな農民運動とかですね、救済活動をしました。香川の働きの根底には、神の国を地上にも実現したい、少しでも理想に近づけたいという強い意志がありまして、そして良い社会を目指したのではなくて、それは伝道者としての使命であると言います。いつもイエス様なんかどうなさったんだろう、どう んな思いを抱かれるんだろうということを考えながら行動したと言われます。そしてどうしようもないから諦めるのではなくて突き進んだ方であります。何度もノーベル平和賞の候補になりましたけども、ついにそれをもらわずに亡くなってしまいました。視線を超えて私はここに持ってますが、こう買ってきて昔読んだことがありますけども、また読んでみました。それは本当にすごいすごい世界でございます。この視線を超えてはミリオンセラーになった生まれたものであります。この人こそ本当にキリストに従って良き管理者、そしてそれを守って、忠実に神様のことを守って貫いた人だというふうに言える一人ではなかろうかと私は思いまして、今日はその方をご紹介します。キリストに仕えるもの、仕えるものとして召され、そして神様の秘められた計画を委ねられた管理者、一つもそれを水増しせずにイエス・キリストの十字架によって一人一人が救われるんだということをしっかりと伝えている、それが選ばれたものの歩みであります。それは何も牧師だけではなくて皆様一人一人が使えるものであり、秘められた計画を委ねられた管理者であるということを示されております。私たちはどんなことがあっても人から批判されたりいろいろ起こってきます。必ず人に批判されます。人の裁きは意に介さない時があるけども、ある人が言います、時として急所をついている場合がある。人に批判されたくないけども、批判の中に本当のことが言われてて、それを真摯に受け取って反省し悔い改めて歩み直すということをしたのか、本当に正しい歩みに導かれる。自分自身で触るときは厳しすぎるときもあると言いますけども、それもどういうことなのか、先が知りしてすぐさばいてしまう、結論を出さずいつか明らかにされるのを待って成していくことをコツコツと成していくっていう歩みをこれからもしていきたいものだと思いました。お祈りいたしますよ。天の父なる神様、今日は多分私たちが使えるもの、あなたの秘められた奥義を管理するもの、しっかり伝えていくものであると言われ、誰が優れて正しいという場合ではない、あなたに召されたキリストの使命だと言われます。どうぞまっすぐにあなたに従い、あなたのしもべとして正しく歩むことができるように、良き管理者となることができるように導きを与えてください。いたずらにさばいてしまうものを許してください。あなたはすべてをご存じです。時が来た時に明らかにされる。私たちは人が見ていなくてもどんなに不利な立場であっても、ただただあなたに忠実に従う しもべにしてください。あなたは弱いものを大切にされます。立ち上がらせようとされます。その時に私たちを用いようとされます。私たちは自分の心で満足するのではなく、苦しんでる人、悲しんでる人、いろんな困難に出会っている人のことをいつも思い祈るものにしてください。なすべきことがあるならば、何かなす力と知恵をお与えください。熱くなってまいりました。高齢者の方は弱ってきました。どうぞその上にあなたの助けを与えてください。病の中にある人を癒してください。一つでず苦しんでいる人がたくさんいらっしゃいます。なんとかあなたの福音を届けたいと願います。神様、その道を開いてください。一週間の間にあなたの聖霊にも与えられて、隣人に使える器にしてください。主の皆によって祈ります。アーメン。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない。私たちを招いて、ただ恵みによって神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みと、世々にわたって記念するために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままで主のパンを食べ、その杯を飲むことのないよう、自分をよく確かめて聖餐に預かりましょう。キリストの体と血に預かるとき、キリストは私たちの服に親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今聖霊なる神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主が再び来られる日を待ち望みたいと思います。お祈りをいたします。天の父よ、御子イエス・キリストの生涯、とりわけその苦難とし、 光と焦点と覚えて、この聖霊天に与えられている大いなる恵みを感謝いたします。深い憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と聖霊によってこの万国同士とを成立してください。そして救い主イエス・キリストの御旨に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。私たちは今身元で仕える聖母たちとともに皆を賛美いたします。御子と聖霊とともに支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。解散をいたします。これは私たちのために裂かれたイエス・キリストの体です。主があなたのために命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にイエス・キリストを味わう。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために死が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にイエス・キリストを味わうべきであります。感謝のお祈りをいたします。慈愛の神よ、あなたは限りない憐れみを持って私たちを招き聖餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストとの絆を固くしてください。罪の許しと永遠の命を約束して、神の国を継ぐ望みを新たにしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持って、この体を生きた聖なる賛美物として御前に捧げます。私たち主の体の枝であることをわきまえ、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、キリストの苦しみに預かり、時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えることができますように、主よ常に恵みと祝福を私たちに出し、終わりの日まで主の道を歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。それでは座ったまま22番の2番と3番を参加しましょう。
献金をいたします。献金は自由な感謝の賜物です。心得ることはお願いします。
Oh.
の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ち所のないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にいついつまでもありますように。アーメン。